こんにちは。社会福祉セミナーです。今月は社会福祉援助の考え方というテーマで、大阪市立大学大学院教授の岩間信行さんにお話しいただいています。今日は第3回で、実践の根拠としての価値その2、聞き手は河野滝です。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日のお話の流れですが、どういったことになるでしょうか。
はい、今回は前回本人主体として示しました中核的価値の具体的な中身として、それをどういうふうに具体的に実践をしていくのかということで、5つの派生的価値を取り上げて、その中身をお話をしたいと思います。
はい、さて、その本人主体、前回詳しくお話しいただきましたが、援助の過程にも本人主体の中には様々あるんですか。
そうですね、具体的にどういう形で展開されるかと言いますと、援助過程に色濃く反映されることになります。テキストの67ページの図1をご覧ください。その全体像を本人主体の援助過程として示しました。この図は3つの図から構成されています。上段の A の部分ですが、これが本人が何らかのゴールに至るまでの過程、プロセスを概念的に示しています。本人が主体となる、本人が主語となるということですので、本人が何らかのゴールに取り組むまでのそのプロセスがまずは対象になってくるということになります。ところがそこにはまだ援助者であるソーシャルワーカーの姿はありませんね。で、これを、具体的に示したのが次の B のところの図になります。ソーシャルワークの実践を、もしレントゲン写真を撮ることができたら、その骨格を示すのがこの B の図だろうと思うんですよね。ですから、はい、できるだけ、周りのお肉を削ぎ落として、その骨だけを見せるとすれば、おそらく B の図になるのではないかということになります。はい、まあ、それだけこの B の図がとても大事だということになりますね。
はい、
で、先ほど示しました A の図に加えて、そこに援助者、これがソーシャルワーカーたちを示すわけですが、援助関係を結んだ上でですね、同じようにゴールの方に向けて歩んでいくということになるわけですが、まあ、大事なことは太い矢印は本人の側から伸びているということなんですよね。決して援助者の方が太い矢印になることはなくて、ましてや逆転をするっていうことはないわけです。あくまで本人が主体として、そして援助関係を結びながら一緒に歩んでいく。で、これを伴走型支援と、まあ、呼べるものなんだろうというふうに思うんですよね。
はい、
ですので、この図によりますと、ゴールを決めるのがソーシャルワーカーや援助者の役割ではなくて、専門的な働きかけ、下から上に伸びている矢印の中身ですよね。この中身が問われることになるんだということです。で、それはどういうことかと言いますと、ゴールを決めることではないということは、この楕円形の中にある専門的な働きかけとして、どのように本人がゴールへ向かっていくプロセスに専門的に働きかけていくか、それによって ご本人が最善のベストな状態に本人が至れるように支援をしていくこと、つまり本人らしい生活であったり、前回お話をした自己実現を目指して本人が取り組んでいく、そのプロセスに全力でもって働きかけていくというのが、この B の図で意味するところなんだということなんですね。ということは、これからお話をする派生的価値の中身というのは、この援助関係の中身や専門的な働きかけの中身をより具体的に説明したものになるんだということになります。
はい、
はい、もう1点だけ C のところ追加でお話をしておきたいと思いますが、骨格は B だろうと思いますが、実際は本人といってもですね、1人ではなくて、援助者といっても1人であるわけではないんですよね。本人を取り巻く 家族、親族、友人、近隣住民、いろんな人たちと関係を持ちながら我々生活をしています。当然ながら、支援の対象になるご本人さんもそうなんだろうと思うんですね。そこを視野に入れながら対象にしていく、これは本人システムと呼ぶんだと、第1回の時のお話をした内容でもあるわけですよね。一人だけを取り上げてっていうわけにはもはやいかないということが一つと、それからもう一つは援助者といってもですね、一人で援助するわけではなくて、普通では丸になっていますが、本当はいろんな人たちと連携や共同で援助をすることになるんだと、これも1回目の時にお話をした中身と重なるわけですね。だから実際は C の図で援助をすることになりますが、本質的に言うとですね、 B のところが大事になるんだということになります。
はい、分かりました。図を用いてご説明いただきました。さあ、今日はその価値の中の派生的価値ですね、はい、こちらを詳しく教えてくださるということですが、はい、順にお願いいたします。
では図1の B をですね、使いながら順に5つの中身についてお話をしたいというふうにこう思います、
はい、
まず1つ目は本人のいるところから始めるということです。スタート地点の見極めということになりますね。で、これは B の図で言いますと、本人のところから出ているですね、太い矢印が出ていますが、そのスタート地点ですよね、これを示すことになるわけです。で、この取り組みというのは本人が主体となって解決するということは、スタート地点も本人のいるところから始めなきゃいけないんだと、それは、反対に言うと周り、支援をする側であったり家族さんや地域の人たちの側から始めるのではなくて、あくまで本人のいるところから始めるということになります。で、このことを援助者側から見ればですね、本人の側からの理解を深めることを意味します。本人の立場から本人理解を進めることであって、本人のこれまでの人生、人生観、生き方、生き様、価値観、今の生活、世界、感情等に近づくこと、つまり本人そのものに近づくことと説明できます。本人がどのような世界に生き、何を感じながら今生活されておられるのか、そこに本人の内側の世界から理解を深めていくことと言えます。つまり外側からではなくて内側から理解をすること、この本人のいるところから始めるという実践原則は、本人が今見ている世界をスタート地点として、そこから援助者が一緒に援助過程を歩んでいくことを意味するものになるわけです。
この本人がいるところというのは、具体例を挙げるのは大変難しいかとは思うんですけれど、
ね、はい、例えばよく
こんな感じっていうのはありますか？そうです
ね、今地域の中でよく困りごととして上がってくるのが、例えばゴミ屋敷の事例なんかっていうのはよく言われますよね。ゴミがいっぱい溜まってきて、外観もそれから匂いもする状態の中で何とかしたいと周りの方がこう思ってらっしゃるということで、地域の方やあるいは行政担当者の方も非常に困ってられてという話はよくある話ではあるわけです、
はい、
周りから見たらゴミを何とかしなきゃいけないということであったりするわけですが、実はゴミの奥で、ね、家の中で生活をしている人は、本当言えばゴミよりももっと気がかりなことがあるのではないかということなんですね。周りから見たらゴミをどうしようかと思う、これもっともな話だろうと思いますが、本人の側から見るとゴミどころではなくてですね、過去のことで少しつまずいていたりだとか、あるいはご自身が、過去の人間関係の中でつまずくことがあったりだとかですね、認められなかったりだとか、何かそういうことがあってなかなか前に向けて歩んでいけないっていうようなこともよくあったりするわけですよね。あるいは、さまざまな障害関係のことが関与されていることもあるかもしれませんね、まあ、そういうことがあってですね、周りから見ている姿と本人から見ている姿っていうのはもう全然違うことも少なからずあるんだろうというふうに思いますね。例えばその子どもの虐待とかになりますと、まあ、もちろん虐待を止めなきゃいけないということはとても大事な話なんですが、子どもの虐待でいうと、虐待をするお母さんにとってみたら、お母さんの欲求不満はどこにありますか、お母さんのイライラはどこから来ていますか、 ですね、そこからスタートをしないと、虐待はダメですということだけではですね、問題の本質には至らないということなんですね。ですからスタート地点を間違えないことが大事なんです。で、最初が間違うと後もずっとずれたままですね、炎上してしまうことになって、それがどんどんですね、大変な状態になりかねないということなんですね。ですから、ここの部分っていうのがスタートとしてはものすごく大事になるので、事例を理解するときに周りからの理解、あるいは客観的な情報を集めるだけではなくて、本人の側からの理解というのがとても大事になるということになります。
はい、では第2点、派生的価値の2つ目、最初の一歩を支える。
そうですね、
はい、
いきなり山場が来るという感じなんですが、
はい、
スタート地点が決まったら、そのプロセスを本人が自分の足で一歩を踏み出す支援が必要になるということなんですね。人間というのはおそらく一歩を歩むと二歩目は出やすいだろうと思いますが、止まっている状態から一歩を踏み出す、もちろんイメージですが、それを踏み出すのがとても大事な話であるし、とても大変なエネルギーがいる話だろうというふうにこう思うんですね。本人のいるところをスタート地点として定めて、そこから最初の一歩を支える。で、この一歩を支えるということはどういうことか。この取り組みは本人の存在そのものを尊重することを規定に置いています。本人自らが主体的に動き出すためのエネルギーは、本人が自分の存在を価値あるものとして感じるところから流出しないからだ。その力というのはそこからしか出てこないんだということであるわけです。生きてていいんだ、うまくいかない人生もかもしれないけれども、今困りごともいっぱいあるけれども、それでも私はかけがえのない一人の人間としてここにいていいんだっていうことをご本人が認識できるかどうか。本人がどのような状態や立場にあったとしても、今ここにいること、ただそれだけで価値ある存在であることを認めていくことと言えます。そこでは社会的地位、資産の有無、身体的能力、地域への貢献といった所与のさまざまな条件は一切関係ないんだろうと思うんですね。何を持っているか、何ができるか、何をやってきたかではなくて、社会の中で生ある存在、命ある存在としての尊厳だけが意味を持つんだろうと思います。これは前回お話をした根源的価値における存在の尊重の根幹をなすものとも言えるだろうと思います。さまざまな困りごとがあって、そのことを自分自身で解決ができず、誰かに相談をする、誰かに委ねなきゃいけない、そのことはとても、辛いことであるだろうというふうに思います。自信を失い、自尊心が傷つき、自己評価が低下した人や、劣等感や敗北感、無力感などを抱えた人に対して、それでも存在することに意味と価値があることをご本人自身が認識できるように働きかけることが求められます。この取り組みは本人が現実と向き合い、自分の環境に働きかけるための基礎的な作業となります。重いテーマですよね。
そうですね、
はい、障害があってもなくてもなんですよ。お金があってもなくてもですよ。ただ一人の人間であることで価値ある存在だということを、本人が認識できる。でもそれをやろうとするとですね、何か一つのことをやればですね、それができるというそんな単純な話ではなくて、これからお話をする援助関係のことやプロセスを支えていったりというですね、トータルな営みの中でですね、この存在が尊重されるということなんじゃないかなというふうにこう思うんですね。そうでなければ本人は自分の足で歩むということは難しくなるのではないかということであるわけです。
では3つ目の価値ですが、援助関係を活用する。
はい、で、これが伴走する援助のための核の形成と書いてあります。これが先ほどご紹介した図1の B の図のですね、本人と援助者との間に結ばれる援助関係です。これが援助の基軸となって、中心の要素となってですね、本人がゴールに至る過程に伴走していくための核になっていくんだということになります。この援助関係の形成があってこそ、本人の過程を一緒に歩むことができるんだということになります。で、この援助 関係の形成のために何が必要かということなんですが、いわゆる相談面接技術などを活用した専門的なアプローチが不可欠と、いうことではあります。関係を形成するという共同作業自体がご本人の主体性を喚起するという面があることとも、ことも重要となります。つまり関係を結ぶということ自体が本人が主体となって解決をしていくですね、その一つの、要素にもなっていくということです。それは、援助関係の形成、援助関係を結ぶということが、伴走するための核となる。そしてそのことがですね、その関係を通して、援助を展開していくということともつながっていくわけです。具体的に言いますと、援助関係上に本人の居場所を確保すること、次の変化に向けた支えとなること、援助関係を通して本人の主体化を喚起することなど、こういったことがこの後の援助過程において展開することになっていくわけですが、それは結ばれた援助関係、ここの関係というのが私とあなたとの関係の中でですね、絶対に裏切られることのない、私がどんな状態であっても、どんなに失敗をしているとしても、このソーシャルワーカーさんは絶対に私を裏切ることのない関係、その関係があるんだということが、そこにある居場所を確保するですね。少なくともです、
はい、
少なくともワーカーさんだけは私を見捨てることなくですね、支えてくださるというこの関係自身があったときに、怖いけれども一歩を踏み出してみようかな、どうなるかわからないけど二歩目を行ってみようかな、ね、その核になっていくということになるわけです。
関係ができることで居場所ができる。
そうですね、ご本人にとってみたらとても落ち着く、ね、そこを拠点として本人が前に進んでいける、時々会ってくださる、時々面接をしてくださるこの、ワーカーさんがですね、その自分の存在のを守ってくれる居場所になっていくんだっていうことですよね。それが前に進んでいくための大事なエネルギー源になっていくんだということだろうと思います。
まさしくエネルギー源ですね、
はい、
さて4つ目は本人が決めるプロセスを支える。
そうですね、
はい、
出発点を定めました、
はい、
そしてトータルな援助として本人の存在自身を支えて一歩目を支えるということ、そして今お話をした援助関係の形成で、こういった要素はこの4つ目の本人が決めるプロセス、つまり本人主体の援助の展開、つまり B の図でいう本人が何らかのゴールに向かってですね、歩んでいくプロセスを支えるというところにと深く関係するんだということです。でこのことはですね、これまで自己決定の尊重とかと言われてきたですね、対人援助やソーシャルワークの、原理とも深く重なるところなんですよね、本人が自分の生活であり自分の人生なんだから、本人が決めていくプロセスを全力でもって、支えていく、専門的な働きかけというのはここにですね、焦点が当てられるものになっていくということになるわけです、ソーシャルワークの実践というのはですね、
はい、
二人三脚に例えることができます。つまり援助者と本人が二人三脚のごとく共に援助過程を歩んでいくことを表現したものです。でも運動会の場合には白いテープが貼られたゴールがグラウンドに設けられるだろうと思いますが、ソーシャルワークや対人援助の二人三脚の場合にはゴールはあらかじめ設定されません。援助目標とは本質的には前もって決定されうるものではないんだということなんですね。大事なことはスタートを切ってからどちらを向いて歩くのか、そして2人が行き着くゴールをどこに設定するかを本人自身が決めることができるように、援助者がそのプロセスを支えながら進むこと、これが二人三脚の本質。つまるところ、援助のゴールとは2人が行き着いたところのことであり、ソーシャルワークの援助とはそこまでのプロセスそのものということができるということになります。先ほどお話しした援助特性 のお話をですね、前回したというふうに思いますが、何をもって良しとするのかということですよね。その答えというのはですね、結果的に行き着いたところということになるわけですよね。つまりはそこまでのプロセス自身がとても重要な意味を持つということになります。つまり自己決定の原則とは、単に自分で決めてもらうことや決めたことを大事にするということではなく、本人が決めるプロセスを支えること、つまり本人がその本人にとっての最善のゴールを見つける過程を支えることを意味します。で、より具体的に言い換えるならば、本人の意向や希望ですよね、これを聞き出すのではなく、本人のことだから本人に聞けばいいということではなくて、一緒に見つけようとするための共同作業なんだということなんですね。それは今どうしたいですかと聞けば済む話ではなくて、関係を通して一緒に今後どういうゴールを見つけましょう、ご本人にとっての最善のゴールは何かっていうことを一緒に見つけるための作業なんだということになります。この点に援助者が支えながら、援助の過程を本人が展開する、自己決定が持つ本質的な意味というのがあるのではないかということでなるわけです。
この共同作業でよりまた援助関係が深くなっていくであろうというふうに想像できますね。
そうですよね、はい。実際にはですね、自分で決めると言ってもですね、こうなかなか判断能力が不十分であったり、自己決定する力が決して十分でない方も、まあ、実際おられるんだろうというふうに思うんですよね。それは決して言葉ではなくてですね、関係づくりの中で、ご本人が今快なのか不快なのか、そしてこれを望んでいらっしゃるのか望んでいらっしゃらないのかっていうことを関係の中でしっかりとですね、こうキャッチをしていくですね、それが本来一番ベースにある話なんだろうと思うんですね。それがあってこそ、関係の中で一緒に、これからどうしようかっていうことをですね、決めていくというプロセスになっていくのかなというふうに思います。
はい。じゃあ最後は、新しい出会いと変化を支えるということですが、
はい、
新しい出会いということでしょう。
はい。実はそのゴールをどう設定するかっていうのはですね、何をもって良しとするのかというところからも非常に難しいところではあるわけなんですが、もう一方でですね、ゴールというのは新しい出会いと変化を支えていくというプロセスがあってこそ出てくるんだということになります。先ほど B の図のところでは、1対1の関わりの中で本人が決めていくプロセスを支えるということになっていますが、C のところでは本人を取り巻く周囲の家族や友人、地域住民等との、相互作用関係ですね、それを保ちながら、家庭を歩んでいくということを、まあ、意味していたというふうにこう思います。つまり人間というのは変わっていかなくちゃいけない。なぜならば、本人の体は必ずですね、変化していくし、まあ、高齢になれば老いていくしということなんですよね。認知症が出てくる可能性も出てくるわけですよね。そして大事にしていた友達や地域の関係や、そして家族関係もやっぱ変わってくるということです。ですので、その大きな変化の中でご本人さんが新しい出会いをどう作っていくのかということがとても大事になるということになるわけです。人はその家族や友人、近隣といった複数の社会関係を結びながら生活を営んでいます。人が生きている限り、そして誰もが老いていく限り、その変化が止まることはないということなんですね。住み慣れたこの家で今の暮らしを続けたい、これよく高齢者の方がおっしゃるセリフなんですよね。確かにそうだろうと思います。この暮らしをなんとか、だけど残念ながら今の暮らしをそのまま変えずにというわけには 100% いかないということなんですね。みんな少しずつ変化をしていくということです。ですので、福祉の実践というのは今の状態を保つということだけではなくて、次の変化に向けてですね、スムーズに移行できるようなところを視野に入れた実践が必要になると、いうことになるのかなというふうにこう思うんですね。ですから今だけではなくて、この後ですね、の暮らしを視野に入れた実践、それが新しい出会いと変化を支えるという派生的価値が重要な部分になるのかなというふうに思います。
はい、今回もどうもありがとうございました。社会福祉援助の考え方第3回、実践の根拠としての価値その2、お話は大阪市立大学大学院教授の岩間信之さんでした。なお、放送のテキストが発売されています。
お近くの書店でお求めください。書店にない場合は NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081 NHK 出版テキスト係、電話は 0570-000-321 です。では、社会福祉セミナーを終わります。